このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
リンリンリンリン、結構ね、鈴虫率が高くなってきましたよ。
まあね、一応9月中旬なんですよね。
そうですね、
でも天気はなんかめちゃめちゃ台風来たり、地域によっては
そうですね、うちは雨ばっかりやでと思ってはる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、うん、そんな中ですけど、いらっしゃいませ、始まりましたよ。
わかりません、何ですかそれ。
いらっしゃいませじゃないですか。
え、
あの地域割のやつですよ、旅行の。
あ、県民割みたいに言ってたあれですか。
そうそうそう、大阪では、
あ、大阪バージョンはいらっしゃいます。
そうなんです。
え、ってことは大阪に来る人は他の県に住んでる方も使えるという制度なのかな。
お、いや、近所でしょ、近隣の県。
あ、近隣の県、
近隣、はい。
ほとんどあれでしょ、県民割ってその住んでる県民の方が使える、県内で使ってねっていう
ところが多いんでしょうかね。どうでしょうかね、地域割とプラスになってるところも結構多いですよね。
まあ、いろいろあるのかもしれない。
そうですね、奈良県はね、全国から OK らしいですよ。
あ、それ
も珍しいやね。
そうですか。
そう、
じゃあ都道府県超えて行っても割引があるかもしれない。よく調べないといけませんね。
そうですね、
行く場所によってね。
そうなんですよ、はい、また期間もね、その県ごとに違ったりして、うん、ちょっと大阪遅いスタートだったんですけど、ようやくね始まって、うん、やったーと思ってねもう旅行の予約はいっぱいしてるんだけどね、終わるのもさっさと終わっちゃうっていうことで私の予約してる時にはもうやってへんかもしれへんやないのっていう感じのね、うん、
どこか行きたいですね。
ね、ちょ
っと
ね、
旅行慣れしてなくてね、どこに行ったらいいかわからないんですよ。ちょっと今度、うん、観光おすすめガイドみたいなのやってみましょうかね。
ああ、そうなんですね。私はね、10月にはね琵琶湖の方に行って、11月にはね、うん、大阪市内で泊まるかみたいな、
あ、
なんか変わったこと、ね、
ほとんどタンデム自転車で行ける範囲ということですね。
そんな感じでございますが、
はい、今日はゲストがおられないんですよね。
そうです、
ということなので、
うん、
うだうだと喋りますよ。
パキパキパキパキとね、
テキパキと、はい、
テキパキテキパキとね、
はい、
行くのかどうなのかね。私からは武田ちゃんの iPhone
ファ
ッシュルームみたいなの、山口さんからは、
私だけじゃなくて武田さんも一緒になって、
うん、
ね、拡大読書機とか の視覚支援機器が普及しきれないのはどうしてなのというシリーズの第3回目。
お、問題がありすぎるからね、何回までいくのこれは。
いや、もうこれでおしまいです。
本当、
はい、まあ、最後にまとめでもう一回ぐらいやるかもしれませんけど。あ、
そうなんですね、はい、うん、最近いろんなものがね、拡大読書機として申請される大金ですね、うん、今日も皆様お楽しみに、
はい、
それでは今日のお役立ちもう喋っていますが、今日は iPhone を使って LINE あれこれっていうのをね、紹介させていただきますよ。私ね、常日頃からね、こういう iPhone 講習なんかをやってるんですけども、そこで、うん、へーとかね、それ知らんかったとかって言われるのをちょっとかいつまんでポロポロとお伝えしたいと思います。
はい、
はい、山口さんもね、もちろん LINE されてて、
LINE してます、
ね、
iPhone も持ってますが、はい、私そんなに私のスマホはしゃべくりしません。 持ち主にいるんですか。
物静かね、もう私のもじっと黙ってるよ。今ステイ。じっとせい言うてね、黙らしてますけど。はい。LINE なんかする気がなくてもね、周囲ね、LINE でしかもう連絡も作ってなかったりして、LINE せなあかんのよっていう方も結構多いと思うんですけども、はい、割とね、そうなの？と思うんだけど、LINE もシリで、送信できるっていうのを知らなかったりする人がいる。
うん。
うん。そうなんだねと思って。
音声を聞いて操作をするという感じですか？
というよりか声で操作をするっていう感じなんですね。ちょっとやってみますね。
はい。
まず立ち上げます。で、まあ、ヘイシリと言ってもいいんですけども、今日はホームボタンの長押しでシリを立ち上げますね。で、山口さんに LINE をしてみましょう。じゃん。ということでいきます。山口さんに LINE。
この中のどなたですか？山口なるし。
山口なるしさんだったんですか？
そう読めますね。
今日もラジオ頑張っていきましょう。簡単譜、簡単譜。
LINE での山口なるしへのメッセージは次の通りです。今日もラジオ頑張っていきましょう。送信しますか？
はい。
完了しました。
というわけで、メールとかね、メッセージとかではね、やってるよっていう方も。
来ました。LINE 来ました。
シリで送信するっていうやつですね。LINE でもできますよっていうことですね。
はい、無事届きましたよ。
はい、届きました。あの電話してね、うん、確認しなくてもね、きっといてるんですね。はい、でまあこんな風に Siri も使えますし、あと最近ね、 iPhone は目の代わりになってくれるアプリがねすごくたくさんあって、そうですね、 Seeing Eye とかね、 Envision とかいろいろあるけども、 LINE の中にそういうお友達もいてるんですね。ですね、これは長崎県でしたっけ？
長崎県じゃないですか、この西海市って書いてるから、
うん、そうですね、そこに、文字起こしバリドットくんというねサービスをやってるところがありまして、この文字起こしバリドットくんというのとお友達になるとですね、こちらの方が送った写真をすぐ、本当にすぐですよ、テキストにして返してくれるというね、うん、で別に今日元気とかそんなやり取りは一切なしね、そういうお友達ではないんですけど、ただ写真を字にしてくれるサービスですね、文字起こしバリドットくんです。どんなことをするかちょっとやってみましょうか。LINE、
Facebook、 LINE、 30個の新規
コ、バリドットくん似てるかな、どこ似てんのかな、文字起こし
挿入された文字起こし検索、検索、イン、文字、オープン、文字起こしバリドットくん、あなたの代わりに文字起こしをするよ。
はい、出てきました。はい、たくさん友達いてるんですね。
で、ウェブサイトさ、投稿、リンク、バリドットくんのもっと見る、僕、文字起こしバリドットくん、写真の角度画像から文字起こしをするよ。バリドットくんは長崎県西海市で生まれて、グッと乗っての形をしているよ。
へぇ。
家族もたくさんいて、みんないろいろなことができるんだ。あなたの生活をちょっと便利にするお手伝いをするよ。みんなが住んでいるバリグッドくんハウスを覗いてみてね。いろんなバリグッドくんと友達になってね。
ですって。まあそんな感じでね、写真を送るとすぐ返してくれというね、うん、
これサンプルがあのホームページに載ってますけども、
はい、
コンサートのポスターか何かで写真がいっぱいの中に
いっぱい載って
るポスターをパチャリと撮ると、
はい、
テキストの部分だけ抜き取って、うん、なんという楽団のコンサートがいつあるとか、そういう必要な情報がテキストデータになるってことですね。
そうなんですよ、うん、商品とかでも書いてある、文字の部分だけ拾ってきてくれたりとかね、あとホームページですね、うん、こうサファリなんかでホームページネットでね見てて、それを、画面をスクショですね、スクリーンショットしてそれを送っても、うん、そのホームページに何が書いてるのかねすぐ返してくれたりする。
なるほど、
そうそう、うん、そういう便利だね。
テキストになると音でも聞けると、
うん、
いうことですね。
文字起こしバレル IMG リンク、はい、バレル所在の中黒地域、はい、
というものもあるので、
は
い、
これは便利かもね、は
い、そうですね、うん、特にこれ会費がいるわけではなくて、特にあのその
ただ友達になるだけ、
そう現実的なね、そういう友達とは全然違うので、初めましてなんとかかんとかですとか、どんな風にしてお付き合いしたらいいんだろうとか、そんなん一切ないね、ただの、こういう文字を起こしてくれるサービスなので、とっても使いやすいと思います、
うん
うん、というやつね、ぜひやってみてください。
もう一回言おう、文字起こしバリ
バリドバリ
グッド君、
めっちゃええっていうことでしょうかね、
うん、
文字起こしがバリバリにええという意味、
そうだと思いますよ
多分ね、うん、そんな感じだと思います。
バリなんとかって、あの九州の福岡近辺の言い方ですもんね、
うん、あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそう、
私あの前回バリバリとかあっちかと思ったら違うんですね、
そうそうそう、ベリーの意味ですね、
うんうん、なるほど、
うん、
で、そういったものも利用されたらいいと思いますし、で最近ね、すっごく私あのびっくりされて、そうなんだ、みんな使ってないんだねと思ってびっくりするんですけども、例えばですね、はい、LINE で、スタンプですね、スタンプ視覚障害者使えないわっていうのもみんなね、あの言ってることなんですよね、スタンプ送られても私たち、
あはは、
はい、どんなのか読めないし、
でスタンプが音にできないと、
そうそうとかね、何かあのこう長い会話になってもうこれでお休みで終わりたいとかね、ありがとう、じゃあこちらもありがとうって延々続くんじゃなくて、もうこの辺でねスタンプで終わらせてもいいんじゃないかなとかっていう時はあるんだけども、
うん、
スタンプが選べないじゃないですか私たちね、
うん、まあね、
そう読み上げないのでね、
うん、
でそういう時にもあの便利なのが、Facebook でねいいねとかってするのと同じように LINE でもいいねとかできるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
うん、
うん、結構ね皆さん使ってなくって、いいねとかね、どんなのかというとね、
やり直す準備ページ中 LINE30 個の進行
LINE で、じゃあ山口さんに
LINE 条件アット 山口なるし、
はい、山口さんがいました。
別の時間調整のメールを送ってます、読んで返信をお願いします
みたいなのが、これはどっちが送ったのか分かんないけども、これに、はい、確認しましたとか送るんじゃなくてもいいねとかで、返しとこうと思います。そういう場合はこの
お疲れ様です、来週の予定、
はい、っていう風に読み上げてる時ですね、ところで一本指でダブルタップ&ホールドですね、一本指でトントンってしたまま押さえておく、ちょんちょん、
それは文字を入力するスペースに、
うん、相手のメールがを読み上げたところ、別にどこでもいいんですよ、
どこでもいい、
そのメールを読んだ後ですね、相手の、メッセージを読み上げた後で一本指でダブルタップ押さえたままにするとポコって今言ったんですね。
あ、はいはい、
う
ん、
でそうすると
コピーボタン、
はい、コピーがあったりとか
部分コピー、うん、キープボタン、
キープとかあるんですけど、この中に左に払っていくと
コピーコピー部分キープ削除リプライ転送ノート、
はい、ない、これ人によるのか、山口さんとこには絵文字がないぞ、
うーん、
ちょっと他の人でやってみよう。これね職場でもやってて、みんな知らんかったっていう風にやっててみんなできたのに一人だけできないあの人がいてて、これは相手との何かによるのかな、
うん、どうかな、僕武田さんから来たメールにトントン長押しで絵文字出てますよ、
出てるでしょ、
うん、でこれを選んです
ごいボタンいいね、
はい、すごいとかね、いいねとか面白い、
絵文字を言ってくれるの言葉で、
そうそうなんです、
すごいボタン、すごいいいね、面白い、羨ましい、悲しい、びっくり、 コピーボタン、部分コピーキープ。
そう、あるんだけど山口さんとこにはなかったな。
それで今読み上げてくれた文をどうやって選ぶんですか？
で、いいねって言った時に、まあ、いいねで送るとしたら、ここでダブルタップちょんちょんとすると、たら相手にもういいねがいったと。うん、
なるほど、
うん、
わかりました。
はい、これね、まあ、LINE はね結構できないと思ってる方が多くって、本当にねびっくりしてもらえるんだけど、割とねメッセンジャーとか、最近ねメッセージにもねこういう機能があるんですね。メッセージってショートメールね、
うん、
ショートメールでもこういうね、ダブルタップアンドホールドといいねとかね、ハートとかね、そんなのが出てきて、チュンチュンとするとね相手にね、
あ、
気持ちが届くという感じですよ。
なるほど、
うん、
わかりました。
ぜひぜひいろいろ試してくださいませという感じの、今日は iPhone ワンポイントなんとかでした。
なんとかでした。
まあレッスン中ほどぐらいね。
まあ役に立つ人には役に立つというお話でございました。
そうそうそう、わりかしね、うん、みんなねこれね、あの大変やったのやり取り、どこでやめたらいいのかね。でもなんか既読スルーするのもなんか悪いし、なんか分かりましたとか、なんかずっとなんかやり取りしちゃってるのよねみたいな、そういう時に使えて便利ですよ。
なるほど、
ね、うん、はい、ぜひぜひお試しくださいませ。
私使ってみますね。
はい、はい。はい、ブレイクタイムです。
はい、どうぞ。
ね、リスナーのねよしこちゃんがねいつも言うんですね、
はい、
あの山口さんのあのレシピも最強やわって言って、
うん、褒められた。
そうそう、ね、うん、もう2回ぐらいね繰り返しレシピ紹介してもらってるんですけど、あれなんて言うんでしたっけ。
いや名前なんかちゃんと知らないですよ。
あのねきゅうりとかね、
ごぼう
とか野菜を、うん、
野菜を漬け込む。
そうそうそうそう、
ベースはポン酢かな。ポン酢と、めんつゆと、
うん
うん、と、あと、お好みでシソの葉を入れたり、
うん、
まあ大事なことはごま油をちょっと足さなきゃいけないね。
もうなんせねあの分量がね絶妙とかって言って、そのよしこちゃん家ではあの旦那がグーさえ書いてくれた毎日おかず弁当のおかずそれ入れてくれてもう大歓迎っていうことでね。あっこんちはね洋野菜が多いらしいけどね、パプリカとかね、うん、そういう洋物の野菜をねたくさん漬け込んでるんですって、うん、で、あの残った汁と、そうそうそうそう、
うん、
生野菜ってさ、うん、美味しくないじゃないですか。
弁当にそれは人による。
いや、あのレタスとか、
うん、
ぐったりしちゃうでしょ昼になると。
ぐったりするね、
うん、そうそうそうそう。なのでねこのつけてるやつだったらね美味しいというので ね、
シャキシャキしてるもんね。
そうそうなんですって、
うん、
で旦那にね大好評やっていうことでね、ずっと延々ねこの1年つけ続けてるらしいんだけど、そうでね結局つけたらだんだん汁が薄くなってっちゃうじゃないの。
そうそうそう、まあ、野菜から汁、
そう
水分出ますからね。
あれ山口さんはどうしてるんですか。
飲みますね。じゃあ嘘ですよ。
うん、
ですね、
うん、
結局悩んで、
うん、
何回か野菜を追加して、
うん、
で出汁とかを適当に味を整えるために追加して使いますけども、
うん、
やがて捨てちゃいますね。
あ、そうなんですね、うん、っていう風に使ってたわって言ってたら、そのよしこちゃんの友達がそんなん煮詰めてなんかと煮たらええん違う、うん、
あ、それは美味しいかもしれんな。
そうそうそうそう、そしたらね野菜のね旨味が出てね、さらに美味しい煮物ができたよということでね、うん、ぜひぜひ。
ああ、いいこと教わった。
そう、まあそれはさておきね、先週はね楽天スーパーセールやったんですね。
ああ、そうでしたね、
はい、私楽天子としてはねなんか買わなあかん、うん、でちょろちょろっと見てたらね、私結構ね塩昆布を使う、うん、結構使うんです、塩の代わりにね。 うん、塩を入れるんじゃなくて塩昆布を入れたりして、そしたらね昆布と塩と両方ね、うん、であの昆布のクラコンとかっていうの結構消費するんですよ。
私クラコンというメーカーを認識してなかった、塩昆布は塩昆布でしょ、
まあ、あの塩昆布でもねたくさんあのメーカーがあるわけですよね。そうそう、ピンキリ ね、クラコンっていうのはねスーパーとかにも、ね、よく並んでるねあれなんですけど、だいたいねあの何十グラムぐらい入ってるようなもんですよね、うん、
まあまあ普通はねそんなにどっさり食べる人はあまりいないから、
そうそうそう、30とかね50とかねそれぐらいが入ってて、で結構私卵ご飯にする時なんかもうそれ塩代わりに入れたりとか、何もない時キャベツとそれとあえて浅漬けっぽくやったりするんですね、うんはい、と思って見てたらなんとこんなサイズがありました。じゃん、
え、お、
なんと、わかりますこの重さ、
うんうん、ご飯に乗っけて食べるだけじゃ食べきれないですね
なんとね500グラムサイズがあるんだよっていうのでね、でまたねこの 500g やったらねそこそこ値段すんのちゃうかなと思ったらね、なんと1500円でした。
1500円
買っちゃいました、
うん、はい、ちょっと小さいのをいつも買ってないからわからない、
本当小さいのでも大体、ね、お得
感があるんですか、
めっちゃありますよ、ね、小さいのでもあれ何本ぐらい、その40か50かわかんないけど入ってて、
うん、
数百円ぐらいすんの、300円か、うん、それぐらいすんじゃないんですかね、うん、
なるほど、
うん、というね、あ、びっくりして買っちゃいましたよ、はい、ということで、はい、9月に入ってね台風の季節になってきました、
はい、
今回はあまり直撃したところがあったり、
2つ目は、まあ、もちろんあの先島諸島の方々は大変なことになりましたけど、
はい、
日本、2つ目の方は本土にはあんまり来なかったのかな、ね、まだ来てないのか、
うん、はい、なんですけど今日の歌はこんなハリケーンだったらいいなということで、
ゴスペラッ ツ
ゴスペラッツのハリケーン。
あの子探すのさみんな Q-Q-Train、 あの子探すのさみんな Q-Q-Train。
Hey, I'm feeling hot already. I want you to do some clapping and put your handsAnd give a big warm welcome to my Tokyo homies, Gospel Rats!
追いかけて容疑者の窓運んでよバカな俺を、辛いのとメモを残し消えたのさ、
どしゃぶり
話せない、今度こそは移り気な罪の痛さ、
抱き寄せて口づけ交わ
今日のお役立ちかなパート3ですね、はい、視覚支援機器を入手するの、まあ、皆さん世の中にあまり普及しないとしてないと、
うん、
もう出てきてから何十年も経つのに、
うん、
ということについて、その理由は何だろうという話を続けてきてましたけど、うん、今日はその普及しないの、この前は、うん、手に入れにくい、
うん、買いにくい、価格的にとか
制度がうまく使えないとか、
とか、実際に触れるところが近くにないとかね、
いう話でしたけど、
はい、
うん、今日はその同じ、レベルで言うと、
うん、
手に入れたとして使いこなしきれてないんじゃないのという話です。
切れてないどころかね、
うん、
たまにね、
うん、
段ボール入ったまんまっていう声も、ね、聞くよ。
あるある。
ちょっとがね、うん、もう便利なのにもうぜひぜひ使ってくださいよそんなんっていう感じなんですけどね、うん、だから
まあ使いこなしてる人はもちろんいるんですけどね、
うん、本当に、うん、
でね、やっぱりその理由はやっぱり使いこなすための、
うん、
情報とかトレーニングがあまり提供されてない。
そうですね、うん、これねどこで買うかにもよるんですけどね、本当にね、うん、納品だけして終わりっていうところがね、
うん、
あるある。
もう売ってる人にしても使いこなしのノウハウはあまり持ってない可能性はありますね。
そうですね。結構福祉用具ってこれって福祉用具の機器取り扱いの免許を持ってたら視覚障害のこと全然知らない人でも視覚障害者用の機器が売れるんですね。
う
ん、
そうですよ。っていうか免許なんかないですよ。
あ、そうなの？
ないです。
用具機器なんとかかんとかっていうのはあれ持ってなくても売れるんです？
売れます売れます。
あらまあ。
全然それはないです。
あら、ということでね、うん、本当にね、うん、下手したらもう視覚障害のこと全然知らない方が売ってる場合もあるのです。うん、
あるんですよ、うん。地域によってはね、うん、入札に参加さえすれば OK とかね。
はあ、はあはあはあ、うん、そうですね。私初めて拡大読書機を買った時も、業者の名前なんか全然知らないじゃないですか。どうしたらいいんですかって電話帳で調べてくださいって福祉用具で電話帳送ってね上から順番に拡大読書機扱ってますか扱ってません扱ってますか扱ってあじゃあください、
うん、
ありがとうございますもう選ぶも何もないよ、
うん、
ください、はいこれですみたいな感じで ね一種類しかなかったんだけど ね、
まあ、ね今は買うところではもう少し何種類もありますから、見比べて買いましょうみたいなこと言う販売店さん多いですけども、上手に使うとなるとね、意外とね、
もうそれ以上にね、
うん、少ないです。まあそれだから本当に普及大事になってないというか重要になってないという扱いが軽くなってるということはあるかもしれませんけど、もう一つね、仕事に使ってない人が多いと思うんですよ。もう仕事に使ったらもう嫌でも、もう使い込んでしまうんじゃないかと思うんですけどね、使いこなすというか、あまり仕事とつながってない人が多いような気がするんですね。
職場で使ってるとかね、まあ、あれですかね、火がついてないというやつですかね、
うん、
なんかもう差し迫ったら一生懸命頑張るんだけど、まあ、うん、暇な時にじゃあ勉強しようと思ってるうちにずっと何年か経っちゃうって感じでしょ、う
ん
う
ん、まあ、それもあるんですけどね、多分ね最初の段階で、
うん、
お仕事されててだんだん目が悪くなる方って結構多いんですけども、
うん、
悪くなってきてる途中は病院には行くんですけど、その段階ではまだ、症状が確定してないし、
うん、
手帳も取れないし、
うん、
こういう用具の情報も入ってこないと、
うん、
今は治療が第一と、
うん、
で、もうこれ以上治りませんねって言われた頃にはもう仕事が続けられなくなってて、
うん、
やめてしまってて、その後で、手帳取って用具の情報が入ってくるみたいな人が多いんじゃないかな。本当はこの、手帳云々より別にとりあえず見えづらくなってる段階で、
うん、
病院等に行ってる間にこういうものあったらやめなくても済むかもしれないと、
うん、
とりあえず肉眼では見えづらくなってるけども、
うん、
道具使ったり眼鏡使ったりしたら、
うん、
まあなんとか見えるから仕事できるなという感じに持っていけたらいいんですけどね。
そうですね。お医者さんもね、でもお医者さんもね、こういう危機知らないから、
ね、
もうちょっと知ってたらね、うん、いや、こんなのあるよとかね、
うん。いやいや、もうね、私思うんですけどね、うん、働いてるうちだったら、もう制度が使えなくても何しても、
うん、
もしもこれで仕事を続けられるなら、こんな投資は安いと思いますよ。
拡大読書機って何級からもらえました？でも。
6級から。
でしょ？だって6級ぐらいで手帳書いてくれるとこなんかあんまないでしょ。
そんなことはないと思いますけど、手帳がまだ取れ、まだ治療中はやっぱり症状が固定してないからって言って手帳取れないケース多いですね。
網膜色素変性症とかさ、緑内障とかだったらね、だけど、うん、そのみんなね、2級とかね、それぐらいになったら、なんか仕方ないから手帳取るかな、みたいなことになるんだけど、
ね、
もうちょっとね、等級軽いうちでもね、利用できるサービスってあるので、ね、
ちょっと見えてるから、もう手帳なんて今更言ってほしくないわ、みたいな形になる人
も多いですね。そう、医者さんの方でもね、うん、そういう感じで手帳なんて言ったらがっかりするんじゃないかとかね。
まあ、
うん、
まあ、どっちにしてもね、この仕事に使ってね、うん、これで私給料が稼ぎ続けられてますと、
うん、
所得を維持 してますとか、就労を維持してますとかね、
うん、
いうぐらい使いこなしてるケースが少ないんじゃないかなと思います。で、これがこの前の時のお話の、その、まあ、機械高いから買えないという話とちょっとリンクしてるんですよね。みんな無職になってしまってるから、だからここは何とかしないといけないですね。要するに早い段階からこれを使って、いろんな道具を使って仕事をし続けるという、仕事し続けるために皆さんいろいろ使い方も工夫して使いこなしてしまうというような世の中にならないといけないんだろうなと思いますね。
そうですね。うん、私なんかね、まあ、ライトハウスに勤めてるとね、本当に、現金でね、購入される方もね、やっぱしいらっしゃるんですけどね。
う
ん、
いや、もちろんいると思いますしね。
すごいね、やっぱり、でも、そういうこと。
でも、それは、あれですよね、手帳を持ってんのに、制度がうまく使えなくて、自費で買う人が多い。
ああ、ではなくて、手帳取れないので。
あ、取れないので、
うん、そうそうそう。
それはもう私、素晴らしく、その方にとって、有効な、うん、価値のある投資だと思いますね。
そう、拡大読書機にしても、あと何か資格を取る勉強をしてるんだけども、
うん、
本を読むのがきついから、ああいうプレックストークなりね、ああいう機器を自腹で購入してとかね、
うん、これも正しい、
うん、そうですね、と思いますね、
うんうん、あと一方で私生活で使いこなすというのがあるんです。これは私はあんまり難しく考える必要ないのかなと思ってますね。まあ、仕事以外のところですか。だからそれはもう皆さんで情報交換し合ったりとかね、自分のペースでゆっくり使えばいいのかなと思いますけど、それにしてもやっぱり使いこなしの、一番最初に言った使いこなし情報とかトレーニングの機会っていうのはもうちょっと欲しいですね。
そう、そうですよ。拡大読書機なんか特にそうですよね、
うん、
だって普通にね、自己流で使ってたらあんなの5分って本読めないです
よ。読めない、僕もそう思う、
もうね、自己流は無理ですよ、
うん、私も言ってるんですけど、まず大きくして、まあ、私の目でも十分見えるぐらいに見える人は大きくして、
うん、
色も変えて見やすい絵にして、うん、なおかつゆっくりまっすぐ動かしてグラグラさせずに読んで、行の端っこに行ったら戻るのに時間をかからずにポンと戻れないとダメですね。そこはテクニックどうしても必要。
そう、それのね、練習をしたらね、私も資格の試験を受けるとき拡大読書機で、受けましたけど、1日8時間ぐらいね、拡大読書機使うんですよね。
うん、
初めね、5分読んだらね、もう吐きそうだったけど、うん、で、ちょっと私はレッスンを受けに行って、そしたらね、8時間ぐらい読んでもね、全然なんともないんですよね。
私今おすすめしてるのは、
うん、
一番最初のところにテーブルとかを使ってるタイプだったら、テーブルを持ってきた時に、
うん、
そこの場所に握り拳か何か指一本でもいいから置いとくんですよ、
うん、
片方の手を、うん、で読んで読み進めていって、戻す時に手に当たるところまで見ないままスーッと戻してくる。
そうそう、戻ってくるとこまでね、見張っとかなくてもいいんだからね、
うん、
そういう時はちょっと目を休ませてあげましょう、う
手を置くとか何か、うん、あの、物を置いといてもいいんですよ、
うん、でパーンと戻すって、ね、
戻すと、うん、でもその、はい、その戻る時もちょうどいいからちょっと一回目つぶって目を休めると、
うん、
ぐらいでやると10秒程度で必ず行外できるから、
うん、
うんと楽になりますよ ね、みたいなテクニックが必要なんですね。
そうそう、
最近はあの携帯型であの画面をスクロールするタイプは頭に戻すという操作がありますよね、
うんうんうんうん、
それはポンっていっぺんに戻りますから、
はい、
うん、
そうですね、まあ、もう機械の方がそういう楽な、なんですかね、
ということは
機能ついてたりとか、
うん、逆にスクロールというと頭戻しの機能のあるタイプを選ぶとうんと楽だということになりますけどね、買うときに、
うん
うん、まあ、あのついてないタイプの場合もテクニックあります。定規を当てといてそれを滑らして、定規の上で移動させて頭のところにはやっぱり手か何かを残しといてトンと当たってるところまで戻すと、
うん、
ちょっとあのラジオでお伝えするのはなかなか難しいところはありますが、
そうでもね、あの本当にコツさえつかんだらもう全然楽に文字が読めるんだよっていうところはねちょっと押さえておいてほしいです ね。もう5分ね、うん、私そんなん1回やったけど5分だったらもうグラグラでも気持ち悪くなったからあんなん使われへんと思ったわって言ってる方ね、それはねぜひぜひ、うん、使い方をねどこで聞きましょう、買ったところ、メーカーさん、買った
ところもいいけど、うん、メーカーのところねに聞きに行って、何かそういう情報を上げてるとこないですかって言ったら、ひょっとしたら私の YouTube にたどり着くかもしれない。私もちょっとそれ専用のテーマで喋ってるのがなかったような気がするんで、近々作りましょうかねというようなお話でございます。今日は。
うん。
うん、
ぜひね、まあ、ね、あ物置の中にそういえば拡大読書機あったなと思ったらね。ちょっと出してきてみて、
うん、
あ使えるかな、うん、ね、
いや使いこなせたら生活変わるんですよね、
変わります変わります、ぜひぜひ、はい、あの、はい、やっぱり出してきてください、もったいないよ、
はい、
はいはい、というお話でした。
今日はゲストなしで久しぶりでしたね。
そうですね、うん、もうそうやな、もう先週めっちゃ張り切るモードだったんですけどね、ちょっとバタバタバタバタしちゃって言い訳をするなっていうことですね、はい、来週はね楽しい方をお迎えしたいと思いますよ、どんな方にしようかな、はい、
はい、あの皆さんには分からないかもしれないですけど2人でやるとねずるずると長く喋ってしまうということで、
そうゲストさん来てる時はね
編集する人が大変なんですよ、これ
不思議やわ、ね、え人が多いほどねきちんと終われるというね、
うん、いうことなんですけども、
はい、
まあ、あのちゃんと編集されてすっきりしたバージョンで放送されると思いますけれども、
そうですね、どんなことがあっても40分ですね、
はい、
はい、私たちが何十分喋ろうとも40分番組はそんな感じでまとめてくださるみたいですよ、
はい、はい、来週も頑張りましょう ね、
はい、来週はどんな話題持ってきましょうかね、来週はもうそろそろ9月の終わりになってきますね、
あ本当だ、
うん、そうだ、
9月中にどこかへ旅行行きたいな、はい、
うんうん、そうそう、いらっしゃいますよ、利用して、関西の方、はい、ああそうか、あんまり進めるのもどうかな、でもね、はい、楽しんでください、
はい、
はい、ということでまた来週、
はい、失礼します。